も沢田信也です。
はい、中野村です。亀
です。
はい、というわけで、皆さんお待ちかね、劇場版ガンダムダブルローについて今回は話しましょう。はい、
イエーイ。
まあ、とりあえず映画の話をいろいろとしていくんですけども、
はい。
とりあえず話の中心になっていくのは、
はい。
多分、こう、劇場版ガンダムダブルローはありなんかなしなんかって話になってくると思うんですよ。ぶっちゃけた話。で、あらかじめ、とりあえず三者三様のスタイルっていうのを、もう明確にしてる方がいいかなと。で、その上で、まあ、劇場版ガンダムダブルローについての感想とか、まあ、自分たちの主張っていうのを話していったら方がいいかなと思うんで、とりあえずそのスタンスっていうのを明確にしておきましょう。
はい。
で、まずは、私からなんですけど、
はい。
まず私、ガンダム、初代、ゼータ、ダブルゼータ、逆襲の者、F91 まで見ました。リアルタイムで。で、その後は、なんか V ガンダムあたりから、なんかいまいちついていけなくなって、突っ飛ばして、で、久々に見たガンダムがダブルローでした。で、もうぶっちゃけそんなガンダム思い入れがなくて、よくなんかガンダムはこうじゃないといけない的な意見を聞いたりするんですけども、もう正直僕からすると、っていう感じなので、まあ、ある種、ライトな感じですね。だから、キッスのガンオタではないですね。で、その上でテレビ版のガンダム00を見た結果、まあ全然楽しめたっていう話なので。で、そこまで見た
ん
ですね。じゃあ劇場版はっていう話になるんですけど、まあそれは後ほど。
はい。
はい。
じゃあ僕の場合は、あれ？そのスタンスも言ったっけ？
まだ何も言ってないですよ。
まだ言ってないよね。
まだ言ってない。始まったばっかり。
始まったばっかりですよ。
え、沢田ありかどうかって言ったんや。
あ、それは後ほど。劇場版ガンダムダブローがありか、なしかは後ほど。
あ、後ほど、ね。
テレビ版のガンダムダブローは全然ありです。
はい。あ、テレビ版のガンダムダブローなんですね。ああ。俺の場合は、ガンダム自体は、まあ、ファーストから、ゼータまでは通して見てて、で、ダブルゼータ一回なんか脱落して、で、その後は、リアルタイムというより後から追っかけで入ってんけど、なんだ、ウィングとか、ターン A はちょっと見てないんだけど、G ガンダムは一回、拒絶反応を起こした挙句にアリになったタイプやねんけど、で、最近の平成に入ってからのガンダムも、一回途中ぐらいから入り出して、結構ありってずっと見てたんで、前の、ダブルローも始まった時には、ちょっと見てみようって見て、テレビシリーズはね、ずっと、毎週追いかけて見てたんで、面白く見た方です。
ガンダム好き度で言うとどれぐらいなんですか？
ガンダム好き度で言うと、まあ、自他ともにガンオタと言って、いいレベルではあると、あれで、思いますよ。
ガンダム無双とかやってるもんね。
そうですね。まあ、会社では一応多分、一番濃いぐらいの位置に行くと思います。
うん、そうやったね。
はい。
じゃあ、嫁さんは？
うん。嫁っちは、まあ、今回、ダブルオーが初ガンダムで、で、まあ、結構グイッと来まして、まあ、取り扱ってるテーマとか、キャラクターとかが、ちょっとグイグイっと来たので、面白いやんってなった口で、それでまあ過去作品から遡ってきて、ふーんって思ってるような、超入り口ライトユーザーですかね。
そうですね。はい、もうぶっちゃけガンダムに何の思い入れもないと。
ないと。
ただガンダムダブローが面白かったっていうだけの話です。
うん。面白かったなって思ってたっていう感じですかね。
はい。
はい、
まあ狭くて浅いやつだと何に恥じるぐらいのレベルですので。
はい。
まあ、正直今回、喫水のガンオタの人から聞くと、分かってないなみたいな人もいると思うんですけども、まあ、そこはあらかじめご了承いただきたい。これが、まあ、ガンダムにあまり興味がない人の普通の意見やってことを、あらかじめご了承いただきたいなと。
そうだそうだ。
というとこですね。で、かつ、今回は劇場版のネタバレ全開で話しますから、
はい、
12月にブルーレイ DVD が出るじゃないですか。
もう
ダブルローね。はい。はい、だからそれで 見ようと思っている人は、今回は聞かない方がいいです。
あ、
完全ネタバレしますから。劇場版ガンダムダブルロー、まあ、ありかなしか別にして、何も聞かずに見に行くのがいいと思います、ね。
ああ、そうですね。見るんだもんね。
ええ。というわけで、じゃあ早速お話をしていきましょうかね。
はい。
じゃあ何から話をしましょう、はい、もう、浅いとこからいきましょうか。
はいはい。
ほう。
とりあえずざっくりと、テーマ性とか向きにして、
うん、
ほとんど僕はエンターテインメント作品として、2時間のロボットアニメとして、まあ楽しく見れた方ですわ。
うん、うん、うん。
で、前半の宇宙人襲来の部分とかも、
うん、
若干ホラー要素とかがあったじゃないですか。
うん。
ああいうところも、あ、どうなるやろう、ハラハラって言って普通に見れてた口。
うん、うん、うん。
あとは戦闘シーンがすごい良かった。
うん。
うん。
よう分からんかったけどね。
目が追いついていかへんかったけど。
うん、早すぎて。早かった。
だからまあ、エンターテインメント作品としては全然楽しめた方かな。
うんうん。なんか、そうやね。
ツッコミどころとしては、
うん、
劇場版で新たに出てきたイノベーターの人が、
うん、
あんまり活躍してなかったのが、
ああ。
お前何やってんっていう話。
ピカとシャーマン対。
すげえなんか、盛り上げといて、こいつなんやろ、敵になるんやろか、とか。
うんうん、
あっという間に死んでて。
なんか、予備情報では、何このキャラ、イノベーターやし、超強そうやし、新しいモビルアーマーやし、みたいなんで、こいつが次の敵なんだ、みたいなノリやったけど、
うん、
でもそれにしては、使い方すごい上手かったと思ったけどね、俺。
あったった。どこが？最初が。
その、要は、すごい、能量支配を扱えるっていうところで、うんうん、エルスと衝突した時の、最初の、どんなに強くてもこうなっちゃうよっていうのを示す役割としては、すごいいい感じに機能してたと思う。あ、ここで出てきて、こんだけ活躍して、あ、ここで死ぬ、あ、うん、って俺は思ったけどね。あのキャラに関して。
なるほど。
このために設計されたキャラやなって思ったから、もう、俺的にはもう、全部見どころ出し切って終わったキャラやと思った。
だから、俺的には逆にそこが、あ、もうまんまと使い捨てキャラかっていう。
そうそうそう。
がっかり感。
そうなんだと。
ありがたみがねえ。
そんなところでそれ以上引っ張られても何お前頑張っとんってなるだけ
か。そう。なんかむしろ逆に、私の中ではいらんかったんじゃんと思ったけど。
いや、いるよ。あのキャラ、あの情報があるから他の奴らどうなんねやろって思うんや。
あ、まあね、引っ張ってはくれたのかな。
こんなに強いのに、やられちゃったよ、みたいな。
そうか、そうやな。
あと、
う
ん、個人的な突っ込みどころというか、うぜっと思ったんが、
うん、
相変わらずのサジ君と、うん、彼女。
あ、ちゅうか、あれが、
あれも行ったん
聞かせなかったよね、あの二人の話は。
あいつら行ったんかっていうね。
なんやろ、一般市民代表みたいなとこやったのかね。
多分ね。
なんか正直あれは、微妙やったな。
うん、
何かあったら頭が痛いよ、キャー、攻めてくるとか言って、うぜえと思いながら見とったけど。
で、ね、普通の熱血系やったら、あの後サジ君は宇宙行って合流するぐらいの勢いやねんけど、
そうそうそう
普通に縁の下の力持ちみたいなので、あ、やってるって見るみたいな。
なんか端っこでも参加してましたよ、的なアピール。
すごい地味になんかエレベーター作業になってましたけど。
ある種、すっごいリアルよね、自分でやれることで精一杯のことやってるっていう。
まあね、
でも、ぶっちゃけテレビ版でオーライザー乗っとったんやったら、行けやって話や
ね。そうそうそう。それぐらいのね、うん、位置におるはずやのに、
うん、
実際には合流できないし、するすべも知ってない
。でも、刹那助けに来てたやないか。
そうやねんな、あの時にな、行ったやな、うん、
な。なんか映画の冒頭にさ、劇場内映画があってさ、
あったあったあった。
ソレスタル B っていう。
あった
すごい熱血アニメになってたけど。
うんうん。
で、それを見てサジが僕の出番なかったなとか言ってさ。
言ってたよね。公式にはあの人いなかったことになって
る。まあね。巻き込まれたただの一般市民やから。そんなこと言うんやったらちょっとお前劇場版で活躍するんかなとか思いきや、何の活躍も見せず。
うんうんうんうん。
あとまあ、ツッコミどころとしては、ツッコミどころというか、俺は言いたいのは、
はい。
グラハム
が、出た。
どうなんですかあの死に方でいいんですかっていう。僕はものすごい。
その前にさ、
うん、
武士道からまず抜け出たってところが。
そうやな、武士道じゃなくなってたからな。あれ何があったんやろっていう。
知らんけど。
ダブルオーの最終回から劇場版までの間に、やっぱりみんなから突っ込まれたんかなっていうね。
うん。 もうお前おかしいって。子孫やめとけって、って。似合ってないって、って。
そうね。何やろね、あのキャラク
ター。びっくりしたよな。
ちょっとだから思うのはテレビシリーズでこう、丹念に積んできたキャラクターを結構、無茶な壊し方してあるところがあるよね。今回のね、まあ、ルイスにしたってそうだし。なんか、もうちょっともったいない気がするな。
なんか使い方が？
時間の問題じゃないですか。
そうなんかな。
結論めいたことを言うと、
うん、
もう今回の劇場版のテーマでやりたいのであるならば、
うん、
3期としてまた25話ぐらいやるべきやったと思うんですよ。もっと映画構造たくさんあるやろってすごい思ったんやけど、単純に。武士道のあの死に方はなんか、これは犬死にじゃないとか言っとったけど、ものすごい犬死にやんけ、それすごい思ってたけど。
取ってつけたよね。
なんかあれはちょっと
ひどかった。それ誰に向けての納得させるメッセージなのとか思って。全然犬死にじゃないのって思いながら見てたけど。
ちょっとまあ、あれってもしかしたらある種ガンダムオマージュなのかもしれない。ガンダムって最終話でコロコロコロコロ人死ぬのが結構セオリーになってて、その描き方が割とあっさりしてる。
まあ、
このキャラクター最後の3話あたりで半分ぐらい死ぬとか、なにあるんで、そういうオマージュで、アンドレ君とか。
そう、めっちゃかわいそう。
なんかな。ちょっとさ、富山さんのグララジでさっきやっててさ、アンドレ君がいい感じでっていう話を聞いててさ、ちょっと期待してみたら、え、これみたいな感じです
か。あれも、なんか、地球を守る軍人として俺は頑張るみたいな感じで死んでったけど、
うん、
でもあのタイミングでは、あいつしか殺すキャラおらへんかったから、仕方がないんかなって消去法で選ばれたんやろなっていうね。
もうちょっといいとこかと思ったら、割かし、雑魚いとこやったなっていう。
あのシーンが。
せめてあれやね、マリーをかばいながら死ぬとかしてほしかったところが。
ああ、そっか、確執あったもんね、あそこね。そうやね、それぐらいやったらなんか、アンドレイ君ってなるのに、相変わらず、鼻詰まったビエンゴのまま、行ってしまったなぁ。
なんかすごい俺は単純にあれを見て、親殺しのくせに何いいこぶってんねんって思いながら見てたけどな。
確執はテレビ版でも解決してたんやったっけ、一応。
なんか、実はお父さんあなたのこと好きだったんですよ、みたいな話で、親父みたいな感じになってたけど。
あ、なってた？
いやいや、普通にお前親殺しやしてすげえなって。そんなんがなんか地球守るとか言うなとか思いながら俺が見てたんやけど。
冷たいな。
ある種あいつが死んだ時は、
ひどい。
あいつが死んだ時は、ゼータでカツが死んだぐらい俺はスカッとしたけどね。
あ、そうやん。俺も似た感覚でした。
え、そこまで。
ちょっとわかる、それ。勝つのね。
勝つが死んだ時は、もう本当になんか、もううざかったからね、勝つは。
確かにわかるけど、でもアンドレはそこまでうざないやろ。
まあ、俺の突っ込みどころとしてそんな感じかな。
グラハムさんも最後、あれは亡くなってるの？
死にましたね、あの人。
あ、
一応ね。あれで生き残れるのか。あ、あれって結局特攻し、中に入って、バッグか、そうか。そうね。もしかしたら金属製みたいになってるかもし
れない。お前や。
そうな。
メタル武士道になってるかもしれない。
武士道復活すんの？
メタル武士道。
ちょっとかっこいいけど。
次の。
右手も剣になってる。
モビルスーツに乗らずに生身で戦える体になってるかもしれない。
すごい進化っぷりやな、それ。まあ、そこまでいったら面白いけど。
あ、思い出したツッコミどころ。
何々。
あ、テレビシリーズでさ、最後の方に、ベルトが急に刹那になっていてたんで、この映画に対する、あれだったわけでしょ、つなぎだったわけでしょ。で、その割には、最後の最後で、刹那が魔術姫のところに行ってて、ベルトどこにも出てこへんやんか、あっちゃん。
でもちょっと手握ってたやん、最後。
復活するまでの
間、ね。
うん。違う。そのさ、もっと最後、もっと最後。
あ、最後は出てきてないけど。
結局、あそこの呼び戻すっていうための鍵には使われたけど、 それは結局、セズナ的にはあんまり。
なしなし。
触れてなかったってことでしょ、うん、この、金属生命体になった後はもう忘れてるぐらいなわけでしょ、
忘れてるっていうか、だってもう全然、あの、気は動いてない。ただの片思いやん。
ああ、そうか。
だから別に、え、いいんじゃないのそれで。
いいのか、それは。
え、何盛り上げといて、何捨て駒ってこと、
なんか捨て駒やん、あのキャラ。
まあね。
そういうこと、
まあ、なんかその刹那を歓喜させるための女性キャラがいなかったから、確かに。だから、フェルト使いました、的な感じが、すごいしてました。
うんうんうん、
ただその恋愛を成就させたりやとかではなく、
うん、
あ、これこの子も消去法で選ばれてしまったのかな、
なんかそんな感じ。
感じはすごいしたけどね。
ちょっとね。
お前ロックオンのこと好きやったやろって。
そうそうそうそう。そうそうそう。あってね。
ちょっと無理やりやったもんな。
やってきてね。まあ、あと俺の最大のツッコミどころは、あの、一番最後そのクライマックスの、
うん、
あの花出てきたじゃないですか。もうあれのデザインセンスに俺はもう腰に抱いてくる。
それそこ、
いや、あそこまで結構すっごいテンション出てたんよ。うん、まあちょっと的なデザインはいいと思いつつも、でも、ああ、まあまあそんなんかなと思って、あの、絵の展開とかカット絵とかすごいかっこいいなとか思って見てて、で最後は、わあ、まさか、わあとか言ってみんなが空を見上げて、
うん、
この戦闘中に何かが出たんやなっていうのになって、バーン引いたあの変な花がボーンってある。あのセンスはちょっと俺はないわ、思って。何この悪趣味な、花、とか思って
。あれはあれですよ、あの、
うん、
ガンムに対するオマージュです。
ガンム？
え、何ガンムって、
ガンムのあの、一番最後のあれか。
そうそう、大丈夫の。一番最後、花なってたやん。
なってたけど。
すげえあれ思い出した。ガンムっていう漫画があるのよね。
ああ。
いや、なんかまだ、ガンムの花ってあれでも別にメタルとかじゃないよね、あの、うん、なんか、そう。で、半分メタルやったでしょ、あの、多分花。あれの気持ち悪い感じが、もうすごいな。受け入れられなかった。
それを言うなら、もうそれを言うなら、俺は、その気持ち悪い花に何年後かみんな普通に観光しに行ってるっていうのが、すごい信じられへんかったけど。
そう、あの、人間ってすごいなと思ったよな、そこ。
そう、だってさ、宇宙人襲来からさ、言うても50年ぐらいしか経ってへんわけやんか。
うん、
もしかしたら、そんな、本当にこちらの味方になったかどうかなんか分からへんやん。
まあね、
そんな塊によくこう、観光スポットにできるなっていう。
あの、花の先っぽがさ、粉付き場、うん、とかになってたやんか。すごいよね、人間の受け入れる能力って思った。
それ、テーマやったんかな。人間の受け入れ能力の凄さ。
そういう意味
で言った よね。
すごいでしょ。
未来人は。
あの、何、花の、花になったこと自体が、ダメってこと？それとも花のデザイン性がもうダメ？
デザイン性やな。なんかあの、なんか、ちょっとラフレッシャーじゃないけど、なんか気持ち悪い花でメタルでなんかなってて、なんかおしべとめしべもなんか結構グニャーって書いてあって、うわ、キモッとか思ってんけど、俺劇場で見てた時に。それをみんなさ、さもさ、前振りのカットで4カットか5カットぐらい、おー、わまさかみたいな感じで、振ってたじゃない。もうあのためとあれが出てきた時のビジュアルインパクト、それかよってすげえ思ってんの。
あれもしかしてフェルトが刹那に与えた花が、サボテンとかやったらサボテンになってないのか。
あー、そういうことか。あれ刹那のイメージでできたのか。
そしたら結局宇宙人の刹那が意識を交差させて、刹那の中のイメージに花があったから、花になったわけやんか。
うんうん、
あれがもしサボテンとかやったらすげえサボテンになってたわけでしょ。
そう
です
ね。
むしろサボテンでいいわ。
むしろ。
あの一輪の花の気持ち悪さがなんかすごい引いたわ、なんか。なんか下品と思っちゃったんですごく。え、普通に見れたあるんだ。
そこまでの、あまりの速さに。
あ
そこまで、なんか、気持ちと目がついててなくて、
ああ、
花、ああ、みたいな感じで終わってたから、気づかんかった、それ。
俺は見終わった瞬間に誰かと話したいと思ったの、まずあれどうなの
花のデザインどうなの、
気持ち悪くない
まず話したかった
。面白い。
あとはまあ、個人的にはアレルヤ君がものすごく活躍したので、 それだけ大満足な感じでしたけど、
うん、アレルカ君って大活躍してましたっけ。
大活躍ですよ、テレビに比べたら。
テレビの最後の方は、
覚えてない。
テレビの最後の方は空気やったからね。
そうですよ。あれに比べたら、全然、もう、ね、ちゃんと見せ場が3つぐらい作られて
る。あ、3つあったっけ。
一応、マリーをかばうとか、なんか。
何気にマリーが、二重人格にすごい対応してたのかな、ちょっと、微笑ましかったね。行くぜって言われたら、なんか、はいって普通に答えてた。あっちは変貌せえへんよね。
マリーいまいちよくわからへんね。あれどっちの人格で定着してんの？
うん。
マリーっぽいね。そう、ま、ピーディスはなんか。
あれ、
アナグマさんが持ってたんじゃない、精神は。
ああ。
知らない。
なんか、ハレルヤってまだ出てきてたっけ？
ハレ、出てきた、出てきた。
うん。
あれの切り替えスイッチはどこにあるか。ハレルヤとハレルヤ。
あれ、なんか、うん、結構今回は好きな時にって感じだったな。気合い入れる時みた
いな。結構コロコロ。
すごい便利やな。
そう。なんか三位一体の感じになってて、ちょっと熱かったっけど。しかも、機体がかなりパワーアップしてたんで、今まで割と、早いけど弱いっていう。
早いけど弱い。そう。いつも捕まる。
そう、火力弱いっていう設定やったのが、今回なんか、だいぶ活躍してたから、いや、よかったよかったと思ってたけど。
高速戦闘にはすごい向いてたんじゃないですか。
今回ね、敵早かったですね。
逆にロックオンとかで活躍してたイメージがすごいないんですけど。
え、ロックオン、ロックオン2号
?2 号。
2号。あかん、もうめっちゃ記憶にないわ。
みんな記憶がないね。なんか、ロッコン何してたの？
ロッコン何しとったっけ？
いや、
だからティエリアは、結構最後に欲しいところを持っていったんで。
あ、あの登場は、
しかったなぁ。
切断がやばいと思
って。うん。
できて、お尻欲しいって取っていったところが欲しかった。
うんうんうん。
ロッコンでも、だいぶ乱れ打てなかった。
打ってたっけ？
打ってたっけ？打ってたかな。
あんなたくさんの数に、ライフルとかってありえへんしって俺すごい思ってたんやけど。
まあでも、ビット飛ばしまくってなんか暴れてた気がするけど。まあね、ティエリア。まあそういう意味では、セツナーの不甲斐なさが、あ、やっぱり。序盤の不甲斐なさは相当来てたよ。うん、
あれも、まあ、あれもあれじゃない、ドラゴンボールみたいなオマージュ
じゃない。
悟空って何か強敵が現れたらいつも間に合わへんやん。
はぁ、あ。
フリーザと戦うときもなんかすごい船でなんかコボコボってなんか体力回復のカプセルとかに入ったりするし。
要は、ちょっともうこいつ出てきたら勝たざるを得ないから出し惜しみされるっていうパターンですよ。
そのパターンなんいや、でも、一応多分見に行ってる人って、刹那が主人公って分かって見に行ってる人ばっかりやんか。
うん、
そうですね。
映画ってもちろん、多分。うん、ってなった時に、こいつ、わからない、わからないばっかり言って、大丈夫なんて、思ってしまうぐらい、なんか、喋ることもなく。
そうやな、相変わらず片言やったし、
うん、
相変わらずうかつやったやろ、あいつ。
え、うかつやった？
だってさ、なんかテレビ版でも大概うかつな行動してる
し。うかつやった、うかつやった。
映画版でもさ、なんか、一回、宇宙人と交信してみるとか言ってさ、交信した結果、うわーとかなってさ、
お前
もうちょっとちょっと、もうちょっと段階不明やとか思ってさ、お前そんなにどこでも 100% 通用する思うなよって思いながら。
ま、流れとしてはすごい良かったけど、やっぱテレビからのつなぎで考えると、ね、テレビ後半の無敵っぷりからすると、序盤にもう一個ぐらい見せ場あってもよかったんちゃうかなと思うんだけどね。刹那が出てきたらもう、ジェッパーチオッケーぐらい。
うんうんうん、うん。
それがソレスタルビーング、劇中劇のソレスタルビーングに入ってたかな。もしかして。
え、あれで、
ね、あそこの刹那生き生きしてたらなんす
けど。悲しすぎる、それは。
ダブルオクアンタも、戦闘としては、いまいちしてなかったし。
うん、全然弱かったよね。
もうちょっと見たかってんけどなぁ。
あ、そう、ツッコミどころで言えば、最後、クワンタで行ってさ、
うん、
最後突入するときにさ、あれあれ、ブースト使うって言ったじゃない。トランザム使うって言ったやん。
うん。
で、その時にティエリアがさ、トランザムは対話のための切り札やから、今ここで使うわけにはって言ってたけどさ、対話の時は違うやつ使ってたよね。
あれ？
うん、ワンタニオンみたいな感じ。なんか違うもの
を、
別に良かったやん、あそこはあそこでっていう。
確かに、 確かになんか前振りあったな、そんな。
ゲージャーさん、ゲージャーさんちょっと、みたいな。焦ってるけど、その時まだ違うやつが隠し玉で使ってたから、別に2年ここはここで使ってるみたいな感じが、すごい、こうやってるけど、どうなのかな。まあ、結果としてあれ、使ったけど空破れかって、ね、あの、犬死にではないに繋がってるけど。まあでもグラハムと、あの、助けに来るパターンがすごく今回多かったかな。やっぱあれって、ちょっと熱いものがあるじゃない。グッとこう、助けに来るティエリアとか、あの、武士道とかの感じは。
まあ、劇場版ならではの演出ですね。
そうそう。感じはすごい良かったけど。
話の中心である、はい、テーマ性的な話をしましょうか。
はい、はい、はい。
誰から話すの？
ん？テーマ？
喫水のガンオダの中野くんから。
はい。
テーマ的に、だからまあ俺は作品としては、まあ沢田と同じように、一個の、一個の劇場作品としての、なんか、クオリティとかテーマ性とかはすごい良かったんやけど、
うん、
まあ、結構巷で言われてるように、ガンダムじゃなくてよくねっていうのが、
一つ
あるね。なんかガンダムでこれをやる意味がよくわかんなくて、そういう意味でテレビ版はあったので、テレビからつなぎでここに持ってきた意味がほんまによくわかんない。これを最初から狙ってたとしたら、すごく謎な感じやなっていうのを。だ作品は好きやけど、なんか、他の人にはなんか、進めたりできんっていう。特にガンダムファンとしてはちょっと納得いかんみたいなのはあるっていうと、感じですね。
ゆめさんはどう
ですか？何があ
なたは、あなたは。
ああ、うんうん。
ダブルオー初二の。
そうそう、ね、中野さんは生粋の、まあガンダムオタクとオタクなのかわかんないけど、ということなんですけど、私はガンダムダブルオーが初ガンダムやったから、まあ別にガンダムがこれっていう規定がないというか、イメージがないから、まあ全然別にありやったと思うし、うん、なんか、ガンダムってくくりってそもそもなんなんみたいなところもあるので、なんかそのガンダムでやる必要なかったやんっていう意見がちょっとよくわからない。
ああ。だからそれ、ね、ガンダムって、そのやっぱ人と人との語とかエゴとかをテーマとしてるんで、
メ
イクの
パ
ネル作品が。人間って宇宙世紀、宇宙まで行くようになっても、結局語を抱えて、お互い理解し合ったり理解し合わなかったりっていう部分があって、でも次のステップでニュータイプっていうのがあって、それに行くと、こう、より、なんていうのかな、宇宙に適応したような感じになって、こう、コミュニケーションがなんか、より深いところで取れるようになってるにもかかわらず戦争になってるっていうようなテーマ性やのに、その人間の枠飛び越えてたじゃない今回、宇宙人
ってこと
で、そこが納得いかんなっていう。
なるほどな。もしそれがあらかじめその定義がガンダムなんですよ。こういう作品作りがガンダムって言われてたんですよって、もし私があらかじめ聞いてたら、今回のダブルOの劇場版はガンダムじゃないって思ってたと思う。
ああ。
でもその、これがガンダムなんですよって言っていいって別に誰も教えてくれへんから。
まあね。
そうそう。別に、そうなんて。誰が決めたんて。あかんのって思うけど。なんでなんて。
まあ、誰が決めたんっていうのは、ガンダムの歴史がとしか言わないんだけど。
うん、そう。だからまあ、きっとガンダムを支持してる大多数のファンの人たちのイメージ、
うん、
から言ったら、まあ今回のはめっちゃ裏切ってるっていうか、全然異質多分違うんやろうなぁとは思うけどな、うん、なるほど。
なんか、後に繋がらないよね、この話って。
あ、もう完結しとうよな。
完全にね。
うん。
ここら辺って、まあいいねんけどね、一個の作品として。なんかでも、今の現代性社会から繋げているっていうコンセプトで最初のダブルが始まってるじゃない、中世紀とかじゃなくて、その割にそこをぶっ飛んだな、最後っていう。
まあかなり SF チック。
木星に宇宙人って、それなぁ。
わかる。って言うとちょっとリアリティもないし、なんかこの設定でやる必要あったんかなっていうのは振り返ってみて思ったけど、 ただなんかその描きたかったテーマっていう意味で言ったら綺麗に収めてくれたなと思うから、それは気持ちよかったけど、見てて
それやったら、その、木星に昔行った人類の調査軍が、全く別の価値観を持った存在にちょっとシフトしちゃって、戻ってきたら、もう、こっちの人間とは全然概念が変わってたから、すごい最初は戦争状態なんだけど、も、まあ、元は同じ人間やしっていうことで、なんか調和できた、みたいな話の思い、全然スッキリするんだけど、まあ、それやるには、なんか50年とかいうレベルじゃなくて、あれででも200年やったっけ、どうしていくんだろう。なんかそんなんやん。200年
前の発展。テレビ版のところで出発して、だからユーリアがリボンズのクローンをたくさんなんか派遣してたわけだから。
おう。あれ、200年でしょ、
うん、うんうんうん。
あ、200年ぐらいあったらそういう設定でもいけたような気がするね。
なんかそれ面白そう。
だからやっぱりこう、ドラキスのガンオッタじゃないけど、やっぱガンダムの映画ってみるところが人対人やるやんけるようになってきて、そういう意味では、人対宇宙人にしてしまった時点で、ガンダムの宇宙から逃げてしまうんじゃないかっていうのは、すごい意見としてはよくわかる。ねんけど、俺はそこまでガンダムに思いがないので、いや、全然ありじゃないかなと、思ってしまうのよね。ただ、これは別の意味で、ガンダム00の結末を描く手段として宇宙人っていうのはどうなのっていうのがあって、そのユーリア計画の最後は来たるべき台湾に向けて、人類は、まあ、一つにならなくちゃいけないっていう計画のもとに進んでいるわけやんか。で、その来たるべき台湾っていうのは本当に最終ゴールなわけでしょ。
まあ、この00っていう作品の中ではね。
作品の中ではね。じゃあ、そこまでには、そんないろんな紆余曲折があるはずやんか。で、その紆余曲折の一端が、テレビ版のガンダム00の輸送であったりもするわけやんか。その一段落として、刹那がイノベーターに進化することによって、人類が一つになれる可能性っていうのが、イノベーターに担われましたよっていう結末がテレビ版の最終回だったわけでしょ。じゃあ、俺は単純に、イノベーターになった人類と普通の人類との確執って起こるやろって思うねやんか。
ああ、なんかちょっと描こうとしよったよね、でも。序盤の、映画の序盤らへんでそういう話がチラッと出
て。絶対分かり合えるわけがないやん。同じ人類でもさ、全然違うんだから。
劣等種とね、高等種みたいになっちゃう。
そう、で、最初にあいつ、新しく出てきたイノベーターのすぐ死んだ人も、
デクルトシャアも、
そう言ってたやん、あいつも、この下等種が、
見
下してたやん、普通の人類を。だから確実にイノベーターと人類な、確実が絶対生まれるわけやんか。人間側としても、そんな上位種をすぐに認められるわけもないし。
わけもね。
そのくせに、50年の間に、普通にイノベーターは人類の4割を占めましたとか言ってさ、なんか普通になってるやん。
だね、
そんな都合のいい世界はないやろって思うねやんか、すごい。だから、宇宙人と戦う前のこの間に描くべきことってあったんじゃないの、そう思ってしまう。
まあ、そこご想像にお任せしますだけど。
行間読みすぎのとこ多すぎやろっていうね。で、しかも、その、なんていうの、映画の冒頭でさ、その、刹那自体がさ、イノベーターになったことに適応できてない的な。だからそんなすぐに人は自分の変化を受け入れられないってことでしょ。なのに、50年後ね、4割がインフレーターとして、生活してんねんて、おかしいやんか、どう考えても。そこ都合良すぎでしょ。もっと描くべきとかあったでしょって思うやんか。
あるなぁ。あの、別の作品やけど、そのガンダムシードってやつでは、コーディネーターって言われる遺伝子調整された人類と、ナチュラルっていう普通の人間がもう戦争で対立しまってるっていう。要はあの、スペースノイド、宇宙に住んでっていうスペースノイドジオンと、地球にずっと住んでるっていう地球連邦の人が戦争っていうのと同じのをちょっとずつちょっとずつずらしてって、そういう対立になってんだけど、それに絶対なると思うんだよね。よっぽどマックシフトしてる戦艦で。まあそういう意味で、その黒船的な感じであのエルスが来て、あれに対応するにはもうみんなイノベーターになるしかないよっていうことやったのかな、じゃ
あ。多分その手段として宇宙人急激に襲来してきたから、人類は協力せざるを得ないっていう。
っていうことやね。要は黒船やったわけでしょ、エルスは。
でも、 その状況下って一時的なものでしかないやん。
ねえねえ、うん、
その時の協力体制っていうのは、うん、だって軌道エレベーターが壊れた時もみんな協力したやん。
ああしたね。
ソレスタルビーニングもアローズも連邦も、うん、でもあれはあくまで一時的なものであったわけやんか、うん、それと一緒じゃないやんか。敵が宇宙人というだけで、うん、概念的には、うん、でも今回はそのまま普通にみんな地球が一つになりました。さあ外宇宙に向けてみんな頑張っていきましょうみたいな描かれ方をしてたから、
うん、
なんかそこは都合がいいよね。
あのやっぱ最後のその外宇宙行くよ的なのはちょっと取ってつけた感ありすぎて、あれでもあれを描かないと今回の接触は何だったんだろうってことになるし、うん、あそこ描くにはちょっと足らなさすぎたかね。
そうだからそういう意味で2時間に収まるにはすごい尺が足りてないし、やるならほんままた1期第20話ぐらいでやるべきやし、かつ宇宙人の話は第4期ぐらいにしておいて、第3期でイノベーターと人間の格差と描くべきだと思うんだ
よ。なるほどね。そこまでやったらすごいね。
これはすごいな。また違う話やな。
なんかちょっと、急ぎすぎたんじゃないかなと。ただ、でも、ダブルオーが売れて、さあ映画を作るぞってなった時に、そのみんなの目を引く手段として宇宙人っていうのは、
まあね。
それしか選択肢がなかったんかなって。映画でもまた人間対人間をやってしまったら、劇場版でまたそれはそれでやる必要性がないんかなって、いう意見も出てくるやんけ。まだテレビ版と同じことをやるのみたいな話に。パンチ効かすためには宇宙人っていう敵を出すしかなかったのかなっていう感じがして、なんかそこも消去法ってすごい感じがしたんやけど。
なんかそういう風に組み立ててって、じゃあ宇宙人にっていう風に話が落ち着いたのはなんとなくわかんねんけど、その、もともと最初の WO っていう話が、結末をそこに向けて一気に切って組み立てていったんやとしたら、すごいいろいろなんか、フラストレーション残るって感じ
です
ね。
あ、でもなんかネットでなんか調べると、監督の意見としては、エルスの襲来っていうのは突発的な事故らしい
やん。
ガンダム WO の歴史の中では。ほうほう、ギオリア計画の中には含まれてない話だったみたいな。
え、そうなん、うん、
だから、ギオリアが計画してた、来たるべき対話の対象はエロスじゃないの。
あ、そうなんや、
うん。たまたま偶然に宇宙人が来襲したっていうのが今回のエピソードらしいんだって。
え、じゃあ本当の来たるべき対話は何？
だから映画の最後にそこ宇宙に旅立って行って。
うん、
だから本当の意味の来たるべき、ユーリアが計画していた来たるべき対話っていうのはまだ成り立ってない。ただ宇宙人が偶然的に地球に来襲してしまったから、うん、そのきっかけっていうのがすごい早まったっていう。
なるほど。でもさ、劇中でさ、誰かがさ、うん、本来はもうちょっと先50年後ぐらいやったのに早まってし、こんなに早まってしまったって言ってたよな、ティエリアやったっけな。
そうだから、それはその計画上にはなかったことやな。
ああ、
まさか、まさか向こうから来るなんてっていう。
あ、じゃあ、クルンが早まったっていう、え、クルンが早まったってこと？それとも、クルン。
なんか多分、イオリア的には、こちらから外宇宙に赴いていった結果、
あ、
知的生命体と出会うっていう計画やったんが、まさか宇宙人が攻めてくるとはっていうのは計画的ではなかったんやと思うね。
ああ、そういうことか。ああ、そうやって考えてると、ちょっとずつなんか落ち着いてくるな。だから、そういう説明不足。
ほんま尺がない、足りてない。
ちなみにさ、え、じゃあ、イノベーターっていう存在自体は、あれはイオリアが、あの、作ったの？
イノベーターっていうのは、ニュータイプみたいな概念。うん、それを人工的に作ったのが、イノベイドっていう、ティエリアとか、リボンズとか。
あ、イノベーター自体は自然発生なんや。
あの、
人類の感覚が開いていった感じなんや。
うん。
じゃあさ、じゃあさ、リボーンズはなんであんなに、あれ何をしたかったのあの人って。セカンドシーズン。
まあ、要は、その、世界を征服したかったんじゃないですか。
それがおかしくなる。
まあ、要は、人工的に作られたイノベートのくせに、なんかその、なんていうの、人格じゃないなっていうの。その、ちょっと調子乗り寄って、なんか人間を見下した結果、人類を統率するのは、イノベートである我々みたいな価値観になってしまったんじゃないの。
妄想したわけ。でもさ、そういう意味ではデカルト・シャーマンもさ、その気があったわけじゃない。だある種、すごい能力のあるイノベイドは、うん、そうなるってことよね。
そうそうそう。だから、イノベーターと人類の隠し立てが絶対あるはずや
ん。
イノベーターたちが人類を支配しようっていうエピソードも、歴史の中にはきっとあるはずやね、
うん。 リボンズの真意がいまいちよくわからないままセカンドシーズンを終えてしまった気がして。あれ？
え、そう？
え、あの人は、どうしたかったの本当は。
いよいよ計画に協力しているふりをして、うん、自分が地球の覇権を握りたいと思ってやったわけやから。
覇権なんか握りたいのか、あの人は。
だから人類を支配するため、うん。自分が生物の中で一番頂点であるっていうことを知らせ
てる。あ、そんな結構低い志やった
ね。うん、そうそう。
俺がこうまとめて、このままやったら全然こいつら対話に間に合わへんから、俺がまとめ上げて、こう対話ステージまで上げなあかんなとかではなかったんです。
リボンズにその崇高なポリシーはなかったんだけ
ど。そう、あれやね、多分。そばにアレハンドロのそばにおったから、どんどんそっちに進んでいったやん。
なんかわからへんけど。
でも、リボンズは多分、一番最初から利己的な行動をしてくれてんけど、なんか刹那をわざと生かしたとか、刹那を連れ去るビーグに推薦したとか。だから刹那がイノベーター化したのは、リボンズの中ではすごい突発的な、計画を知れないことやったはずやから、だから驚くことや。
そういうのを含めて、イオリア的には、むしろそれぐらい毒のある奴がいたら、刹那みたいなのが逆に出てくるっていう読みの、あえて。
そうはよくわからへんな。どこまでイオリアは予測してたのか。ただでもリボンズタイプのイノベイドって木星にたくさんおったわけやんか、そういう意味では、リボンズアルマークは突発的な一種やったんじゃない？突然変異的な。一つ、もう一つ、これは別の意味で、ああ、許せねえ、とかなんか、これは、嫁にも何回言っても、いまいち理解が得られなかったんですけど、宇宙人を描いてしまったのはダメって言ってしま
う。
なんか、もう、エルスがファーって出てきた瞬間に、あ、これ人がデザインしてんねやって、そう思わされてしまった。なんかこう、来たるべき対話っていうのはさ、未知なる生物との対話なわけやんか。未知なる生物なわけやから、その姿形なんて誰にも分からへんわけやん。あの世界の中では。で、本来ならば、作り出てある制作者も、そんなん分からへんわけやん。見たことないから。で、そこでデザインをしてしまうっていうのは、制作者の勝手な想像の中での宇宙人なわけやんか。それを絵で表してしまったら、あ、なんや、で、すごい、フィクションから冷めてしまう感じ。
まあね。
でも描かざるを得ないからね。
話が進まないからね。
だから、そういう意味で、宇宙人っていうのをテーマにするのはやめるべきやったかもしれないかなって、
実際、それ、最初に言われたときは、ちょっと意味がわからへんかってんけど、まあちょっと違うかもしれんけど、振り返ってみたときに、やっぱり過去、そういう金属生命体とかっていう話とかを、まあ、映画なり本なりで読んできたことがあっただけに、途中からちょっと話の筋が予測がついてしまったなっていうのはあって、その形で出してしまったことでちょっとそれで面白みが半減したのはあったから、なんか確かにもう形として描いてしまったのはちょっともったいなかったかなぁとは思う。
なんかあのマクロスみたいにさ、初めから物語根幹に人類対異星人という構図があるんやったら、ありやと思うんやんか。でもガンダムって、ガンダム00の中でも、宇宙人っていうのはいるかいないのかわからないっていう話やったんや、テレビ版では。来たるべき対話って言ってたけど、本当にその宇宙人と宇宙人に出会うかどうかっていうのが、わからへんかったんや、テレビ版の段階では。でも映画版で、はい、宇宙人、本当はいるんですよっていうのを出してしまった上に、あの世界観の中では、もう宇宙人が絶対いるっていう世界なわけやんか。
そうなんだよな。
しかも、作られたデザインがあれやから、ひどい話になれば、劇場版ガンダム002、ガンダム VS、大怪獣なんとか、とか、OK なわけやんか、あの世界観の中では。
なんでも OK とかね。
そこまで行くと、なんかちゃうちゃうって思ってしまう、うん。
ガンダムじゃないって。
ガンダムじゃないっていうか、ガンダム00じゃないって思ってしまう。
ああ。
00じゃない、確かに。
そう、だから。
で、
違うんよ、ガンダムと。
その、劇場版ガンダムの。
ガンダムとは違う。
映画の最後にさ、刹那が地球に戻ってきた時に、 メタル刹那になってたやん。
なってた。
あれ、なんなん？私もびっくりしたっけ。
あれ、意味わからんかったんやけど、ネットで調べたところ、どうもエルスの母星に旅立っていって、どうもエルスと融合して帰ってきたらしい
やん。そういうことやんね。
融合する意味あるん？
イノベーターを超えたメタルイノベーターになって帰ってきた
らしい。なんなんそれ。
いや、それは思ったよ。
ならなあかんかったん？え、ならざるを得へんかった
わけ？わからへんねん。え、それありなみたいな感じでさ。なんかさ。
実際し合うためには融合し合ったってこと？
まあ、向こうのコミュニケーション手段がそうやったっていう話だね。
あ、そっか。あ、そっかそっか。
あ、そうそう、それで思い出したのが。
うん。
また一つ、ご都合主義でちょっと腹が立ったのが。
うん。
宇宙人って言ってるけど、人かどうか分からへん。そもそも。だから、エルスも宇宙生命体って言ってたけど、でも、生命っていうのはさ、地球人の概念とか、そこに意志があるのかどうかなんてさ、分からんやん。でも、エルスと意識交配をしてたわけでしょ？刹那は。あれがもしできるんであるならば、道端に落ちてある石ころとも意識するとできるんじゃないですか。
石ころは意思があるかどうかは？
まあ、動いてたやん、映画の中では。
じゃあ、
だから描いてしまった時点で。
じゃあ、少なくとも、脳があるのとは意識するとできるでしょ。じゃあ、犬猫とかも意思するとできるでしょ、イノベーターは。
できるんじゃ
ない？ああ、できるんじゃない？
なんか、それやったら、宇宙人が先に地球の生物と意思疎通する方が重要じゃないのか、そう俺は思ってしまうやんか。
ああ
。
ああ、なるほどね。はあ、はあ。
宇宙人の意識交配ができるなんて、そんなん制作者の都合やんけってすごい思ってしまって。
ああ。その、でも、意識交配するには、融合してこそでしょ。だするためには、エルスの前は融合しない。
あ、でも、最後さ、ダブルオークワンタの不思議パワーによってさ、エルスとセツナは意識を交配させて、エルスはセツナの、感情を読み取ったからこそ、花になったわ
け。あ、そうね。
だからダブルオークワンタがあったら、可能なわけやん。セツナとダブルオークワンタがあったら。
うん。
あ、そうね。おうおう。だから地球上であれクワンタ作ったら多分大変なことになっちゃう。
もしかしたら、草木とかも会話ができるかもしれへん。
なるっちゃ、
まあ、
それこそ脳細胞焼き切れるんだ。多分。情報すぎて。
なんやったら、もう地球はもしかしたら生き物かもしれないみたいな説もあるわけやから。
ガイア。
へぇ、すごい。
ガイア理論。もしかしたら地球と融合するかもしれない説が。
あ、
すごい。
出てけやと思われてるかもしれないみたいな。
そっちの方が重要なテーマじゃないのって思ってしまうのよね。
まあ確かに対話っていうのが持ち出せたから、それを沢田さんが言ってるのでもありやったんやろうなと思うんだけど、なんか分かりやすくするために地球外生命体にしてしまったのがなんか面白かったけど、ちょっとなんか、ああ、結局それかみたいな。
俺、映画の中盤まではこの地球外生命体って言われてるけど、実は誰かに作られた生命体じゃないのって思われて、そういう意味で、
それは人間、
人間が
地球側の子っていう、
うん、
ああ、それこそイオリアがとか、
そうそうそう、私もイオリアが作ったと思ってたもん。
それやったら納得がいって、人間がデザインしたからああいう形なんやろなとか、うん、人間がデザインしたから意思を持ってるんやろなって、
なんか対話への、まあ、最後のハードルを作ってくれてたんや、イオリアは、と思って見てたけど、それやった方がもっと対話っていう視点が掘り下げられたのになぁと思って、
そっちやったら確かにうまくまとまる気がするね。
なんか、もうほぼ宇宙人を描いてしまったのが残念。
まあね。
だから、00の完結が劇場版だっていうのはちょっと僕の中では認められなくて、俺からするとテレビ版のガンダム00と劇場版ガンダム00はテレビ版ドライブと劇場版ドライブみたいな、
あ、別なのね。
同じ世界観を要してるけども、はい、ストーリーラインは別っていう。
あ、わかりやすいね。それでいいんじゃないかな。
大長編ドラえもん。
そう、だって、のび太たちは大長編ドラえもんで、魔界とか行ったり、いろんなことでめっちゃ冒険してるけど、テレビ版のシリーズの中で一切その話出てこへんのか、この前魔界行ったよねっていう会話は絶対せえへんし、そこでの経験っていうのも別に生かされてないし。
生かされてないな。
そんな感じやね、俺の中では。
なるほど。まあ、それでいいんじゃないですか。
それでいいんですか。
だからあれは、完結編は、また別で描かれるんだろうなっていうふうに思ってる。
へぇ、
なるほど。
なるほどな。あら、じゃあ私いいでしょうか。
はい。
はい、まあ、私が今回がっつり00にハマったポイントなんですけど、
はい、
まあ、ストーリーも面白かったし、いろいろガンダムのデザインも良かったとかいろいろあるんですけど、まあ、一番の萌えポイント
は、
出てくる人物がみんな自分の罪悪感と戦ってることが、まあ、今回私ががっつり来た理由なので、まあ、だから、今回00を見て、他のガンダムもこんな感じなのかなと思ってみた結果、他のガンダムシリーズに出てくる人は、そこまでみんな自分の罪悪感と戦ってなかったのね。だから私の中で響かへんかってん。で、ま
あ、
この罪悪感と戦ってる人がツボっていうのは、もう私の超個人的な好みで、まあ、ね、みんながここが好きとは思ってもらえるとは思えないんだけども、なかなか自分の罪悪感って乗り越えるのってすごい難しいことやねんやんか。で、それを。
補足で言っておきますと、
はい。
うちの嫁は若干若干カウンセラー目線になってしまうんですね。
あ、そう。
なるほど。
どうしてもその人が何で悩んでるのかっていうことが、私の中でツボなんですね。今回、そのタブローに出てくる皆さんは、常に自分の過去と戦ってるのね。
はあ、はあははあ、
その過去への乗り越え方っていうのが、すごく綺麗に描かれてたので、
うん、
私はすごく気持ちよく見れたのがあったんですね。
うん、
で、まあ、テレビシリーズの中で結構、サブキャラたちは、まあ、いろんな形で過去を乗り越えてきてたんやけども、最初にメインのマリナとセツナだけは乗り越えずに終わってるやんか。
テレビ版ではね。
はい、テレビ版では。
ああ。
で、映画で綺麗に乗り越えてくれたわけ、二人は。
あ、そうやね。
で、まあ、ちょっと注目してもらいたいのが二人の目の色なんですけど、まあ、セツナは赤で、で、マリナは青じゃないですか。で、赤っていうのは男性性を表してて、青っていうのは女性性を表せるんですね。で、まあ、言ったら、刹那は男性、戦うっていうのみで動いてて、マリナは女性性、受け身とか待つっていうことのみで動いてんねやんか。二人はこの特性が、他のキャラクターに比べて行き過ぎてんねんやんか。そう、みんなほどほどにバランスとって、まあ、受け身であったり、能動的であったりをバランスよくしていくねんけど、この二人はすごい極端に行き過ぎてんねんやんか。マリナは、まあ、最初、映画の最初で、まあ自分の命を投げ出すわけやんか。その、命を狙われんねんけど、相手のことを考えて命を投げ出すやん。あなた
は幸せだ、殺
したの？そうそうそう、殺してもらっていいですよって言うじゃないですか。
はいはい。
で、もうその、受け身の行き過ぎやねんやんか。もう自分の自己犠牲をしすぎてんねんやんか。あれもちょっと、なんていうのかな。まああんまりいい形ではないと思うの。素晴らしく見えるかもしれへんけど。人として行き過ぎてて、で、そこもやっぱりその行き過ぎてて、で、まあこの二人って反対すぎるからこそ、その、求め合ってるというか、感じがずっとしてたのね。で、お互いのことがよくわかるんだけども、もうやり方があまりにも反対すぎるから、まあ交わることもなく、ずっと悶々と来ててんけど、まあ最後の最後に、刹那は自分が絶対にできなかった、その反対のこと、戦うっていうことじゃなくて、反対のことをしたことで、自分の罪悪感を許したわけよ。
うん。
だから、最後、マリナのところに戻っていくことができたし、まあ、マリナも50年という年月を、まあ、自己犠牲をしたことにより、まあ、自分のその、罪悪感っていうのかな、そこを許すことができたからこそ、まあ、最後二人は受け入れ合ったんやな、と思って、そこで私はすごい感動したわけです。
ああ。え、マリナにもなんかあったの？罪悪感。
いや、そこわからへん。描かれてないから、わからへんねんけど、まあ、でも。
マリナにあった罪悪感はやっぱ国を守れなかった
んじゃない？
ああ、そうかそうか。
なぜ、 国のために自分が幸せになってはいけないっていうとこかな。
ああ、なんかそんなあったな。
うん。ここが、うん、そうかな。で、まあ、真実の愛を描いてた映画だと思うので、なので、最終的に、やっぱり本当の愛ってこういうことなんだっていうことがよく分かったので、こういう点で言うと私はすごい大満足だったのね、最後。
あ、なるほど。
あの映画は、本当の愛を描いてるんだと私は思うんですよ。
ああ、じゃあもうそこを描くのには、もうフェルトとかも、チラ見も邪魔と。
邪魔というか、そうです。別にフェルトは可愛さやねんけど、本当の愛の前には、恋は、もう、及びじゃないねん。
あ、なるほどね。愛と恋。
見てもらいたいとかいう恋は、愛の前には及びじゃなかったんですよ、残念ながら。
なるほど。はい、それは、面白いですね。なるほどな。そうなん
です。愛というのは、相手がどういうことを考えてたとしても、受け入れること。
はあ、ははあ、
相手に自由を与えることが愛なので、
おぉ。
この二人はずっとそれをし続けてきたから。
なるほどね。
でも最後に交わってくれて、まぁ、ちょっと良かったなぁ、みたいな。
ああ。
わけですよ、私は。
そういう意味ではもう最後、大団円。
生きてるうちに会えて良かったなぁ、みたいな。
ああ。あ、そっかそっかそっかそっか。
そうそう、もしかして。
結構ギリギリな感じだった。
ギリギリやって。まぁ、多分、二人はもう別に会えなかったとしても問題はなかったと思うねんけど、まあせっかくやから会ってる方がいいやん、会わへんよりは。
なるほど。そっか、俺あれあんまりそんなに意味を感じずに。
そう。
だから俺もその嫁から説明されて、うんと思うんだけど、うん、普通に見てるだけではすごい都合よく戻ってきた風にしか映ってなかったから。
そうそうそう。
そう、ありえへん、ほんま。
うん、
だからもうすごい大事なところをすげえはしょってないかってすごい思いながら見てたから。
いや、マリナヨボヨボなのも結構その女性キャラの描かれしには結構ひどいなーっていうぐらいの感覚やってるけど、ギリギリ間に合った感っていうのが記号やっていうのを、うん、まあ、聞くことで、ああ、なるほどっていう感じ。
逆にそれぐらいのことをしないと二人は交われなかったから、
うん、
50年もありやってん、逆に。
あそこで逆に若いまま結ばれていたら嘘くさい。
そう、都合がいいねんな。
あ、そっか。最後の最後なのね。
だってそれだけ二人が抱えてる、まあ、特に刹那の方が分かりやすい罪の意識って重たいやんか。だからあれぐらいのことを知ってせえへんかったら、多分、自分のことを許すことはできへんと思うね、刹那が。
あー。なるほど。そっか。
でもマリナは早く刹那は自分のことを許してあげてほしい、罪悪感から解き離れてほしい、解き離されてほしいなとは願ってたとは思うけど、まあ、マリナも極端な受け身っていうとこなの、それもできず、まあ、愛は自由なのでそこも見守ってたという。
そっか。ああ、なるほど。なんかそれで最後のなんか、しっくりきたわ、今の話で。
そうそう、友田最後のシーンめっちゃ良くない？
まあね、まだ鼻にまみれになったガンダム以外は。
ガンダムもなんかよくわからない進化を受けてたから。
あれもなんかなんかね、あれも下品やなと思ってけど。
下品ですか？花のフォルムが下品でしたか？
なんかいや、その最後の、ダブルオーにいっぱい花がビトビトついてたじゃない、うん、あれって多分でもあそこに着陸して初めてついたんやろと思うねんけど、
うん、
だから交わったんでしょうね、あれ。
まあもう戦わなくていいんだよっていう。
なるほど。そっか。ああ、じゃあなんか綺麗にまとまってる絵があるんじゃないです
か。そうね、だから二人のまあ愛情の物語で言うとものすごい綺麗に着地してくれてるわけ。やし、その言ったらまあみんなの助けも借りながらやけど、自分で自分の罪を許していくっていうところは綺麗に描いてくれてるね。ちょっと唐突な感じで、なんとか足らずで描いてはいるけど。
なるほど。
そうなの。だからすごく私の中で割りなんですよ、あの映画は。
おー。おー。なるほど、素晴らしい。
素晴らしい。
なんかその落ち着き方すごい。全然そんな風に見れてなか
った。
そうだからやっぱりガンダムを知ってるとどうしても人間ドラマっていうのが固定概念としてあってその目線で見てしまうから、
うん、
だから俺的にはすごいこう50年後に、うん、じゃあ何アレルワイはとかロックオンはどうやったのとか、うん、スネラキさんとかどこ行ったのっていうのがすごい気になったんやけど、
うん、
そこはまあ物語描く主題としてはいらなかったっていうことなのかなって夢の話を聞いて、
そう、みんなは、まあ、自分のね過去と向き合ってできることをやって乗り越えてるから言ったらその後の人生は別にそんな書かへんくっても大丈夫やね他のみんなは。でもあの二人だけはそこを描かへんかったらちょっとまあかわいそうというか乗り越えたか乗り越えてないのか分からへんまま終わってしまうから、
そっか、そっちがメインで50年後っていう設定やから、だから逆に言うとやっぱ恒星艦なんとかに出発しますって言ってるのは、50年後っていう記号の表現であって、あんまりそっちメインで捉える必要はなかったね。リノベーターが4割うんぬん艦とかも。だから多分50年後はこれぐらい進んでるよっていう記号として。
まあ分かりやすく、その後みたいな。
うん。
感じで
出したかったな。本当に描きたかったのはそこなんや、50年。
そうそうそう。
で、わざわざしてきたかっていうと。
うん。
あ、なるほど。そうやって考えると結構、もうそこしかないかなっていう感じがしてきたんだけど。
まあだから、逆に言うと、確かに、イノベーターと、普通の人の確執とかも、こう、前やったら描いてほしかったなとかはあるけど、ただ、トータルで見たときに、まあ、一人一対一のここまでかけ離れてた人間同士が分かり合うことができるんであれば、きっと、その他の人たちも分かり合うことができるんじゃないかな、みたいな。
なるほど。
希望を託してくれたんじゃないだろうかと思ったので、
すごいですね。そうか、そうか。
そうなんですよ。
お、すごいですね。なんか、ちょっともう一回見たくなってきた。
見たくなってきた。
じゃあ、12月に発売される
DVD。ブルーレイで。
買ってください。そして貸してください。
そうなんかな、うち
かな。だから、ほんまね、どういう目線で見るかなんですよね。あの映画自体を。俺は正直、嫁の目線はなかったから、あくまで、その、来たるべき体は宇宙人とか、っていうのを見た場合に、あまりにもフィクションの臭さが目についてしまったから、ああ、と思ったけど、そういう刹那の愛の物語の完結編という意味で見ると、まとまってんねんなっていう。
そうはね、そうやって考えると脚本すごいなぁ、なんか、いろんなとこから切り口があるのな
ぁ。まあそんな感じでね、宇宙のね、はい、というわけで、劇場版ガンダム00について長々と喋ってきましたが。
はい。
はい。
やっぱガンダム、語り出すと長い、
ね。長いですね。きっと編集で短くなってると思いますけど、その倍くらいは喋ってると思うんで。
ですね。
熱かったですね。はい。
本当はもう各キャラクターごとにいろいろ話をしたいところですけど。
確かに。
それをやり出すキリがないということなので、
はい、
まあそれは、また、
別の機会。
別の話。
はい。
あ、でも最後に一つだけ。
はい。
まあガンダムいろいろと、まあ意見ありますけど、まあ、今回大きなおまけというか、私にとって、おまけは、うん、ガンダムの機体自体がすごく好きになってしまったっていうことが。
メカがってことですか？
そうです。
機体って。あ、ガンダム自体がってことですね。
うん。しかも、でもガンダムだけやねんけど、青と白のコントラストの美しいこのガンダムだけやねんけど、ちょっと好きになってしまって、なんとちょっとおもちゃまで買ってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
いや、プラモはなぁ、でも俺もそんな作られへんから、ロボット魂を買いまして、
ヘッドハンターか。
ダブルオールライザー、ダブルオール、ダブルオールオーライザーを別々に買って合体さすとダブルオールライザーになるっていうね。
はいはいはい。
もう一生懸命組み立てちゃいましたよ。
すごいですね。俺の手の意味いっぱいありますけどね。
おぉ、一個ちょうだい。一個ちょうだい。
なんか、ガンダムのフォルムが好きだから、他のモビルちょっと興味がないんですよね。
うん、全然ないねんけど。
まあ、ダブルは特にあのね、日本、あ、地球側と、あの、ソレスタルウィングが全然デザイン内変えてたから。え、じゃあやっぱり、ダブルライザーが一番好きなの、
うん、うん、クワンタとエクシアとあるけど、一番好きなのはダブル O とダブル O ライザーになったとこ。
ああ、はあ、はあ、へえ。
そうなの。なんかどうしよう。
ほんと、いいじゃないですか。
いいんかな。
全然その前、中野浦にも言ったけど、はい、ロボットのフォルムが全く興味がないからさ。
君がね。
そうそうそう。全然その価値観がわからへんねんけど。
さんは全然やもんな、そういうの。そうね、なんかこう、青空とか見上げたら、あ、ガンダム飛んでへんかなって思ってしまう。やばいと思って。い
や、俺は今回、ハルートが結構やっぱ活躍してました。
ハルートって何？
ハルートってあの、アレルヤと、そう、やったりと
か。うんうんうんうんうん。
あの、メガヨってついてたじゃないです
か。全然見てない。
バイザーの奥にメガヨって出て、しかも、超兵覚醒状態だったら赤色に光るって、なんかいろんな作品のオマージュが詰まってて。
へぇ、うん。
すごい好きな、今回。変形が好きやからな、
あー、そうなんや。いや、なんかいいね。なんか。いいね、なんか期待が。なんか、胸キュンってなるな。
ここ。いいですね。
まあね、どうしよう、なんか、集め出したらって思って。
集めましょう、これ。
そう、いやいや、家の雰囲気壊れるやん。おしゃれにしてんのに。
なんかあの、ソフトバンクに来てる RX、ガンダム携帯。ガンダム携帯があったら RX78 のコラボがついてくんねんけど、
お
う、それに乗り換えようとしてたからな。
そこ
なんか、ちょっと一瞬、え、これすごい、こんなんついてくるんや、と思って。
すごいね。
そうはね、なんかま、それがすごいおまけ。自分のな、大きなおまけとしてくっついてきてしまって、なんかもうちょっと欲しいなぁ、みたいな。どうしよう。
頑張ってる方、バンダイに見ついでです
ね。やだ。
それが次の作品のパワーになるんだ、ね。
なるほど。
そうですよ。もちろん、スポンサー。
そうなんだ。わかりました。じゃあ、システと協力。しようかな。
まあ、自分のお金で買ってくださいね。
え？
僕興味ないんで、ロボット自体には。
あ、そうですか。わ、はい、かりました。
というわけで、終わりにしましょう。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦と、
嫁でした。
では、さよなら。
さよなら。
さよなら。Yeah!